本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書5章1節から何節です。ですから愛されている子供らしく神に倣うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもまたあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。アーメン。新旧約聖書66巻の中で最も長い巻は150編で構成された詩編です。詩編の最も大きな特徴は、聖書が神様の御言葉であるにもかかわらず、人々が神様に捧げた歌、祈り、嘆き、感謝、決断などが神様の御言葉になったということです。また、詩編の主題が祈りと賛美であることから、詩編はイスラエルの民が神様に捧げた祈りの本、または礼拝で歌われた賛美の詩で理解されています。ところが、詩編の序文の役割をする詩編一編には祈りと賛美の内容はなく、教訓と律法、神様の御言葉に関する教えが記されています。それは神様の御言葉を離れては神様へ正しい礼拝、正しい祈りを捧げることができないだけでなく、正しい賛美を捧げることもできないからです。詩編一編一節の御言葉を読みますと、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、幸いな人は3つのことをしないと教えています。その3つとは、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかないことです。悪者、悪者は神様の御言葉に従うことをせず、自分の中にある悪い考えと悪巧みと欲望など人生の原理とする人を指します。また悪者は貪欲的であるため、他人の利益と権利を犯してまでも自分が望むものを手に入れようとします。そのため悪者の人生には神様がとどまられる場所がありません。また計りごとには助言、忠告、相談という意味の言葉が使用されています。悪者の助言、忠告、相談はいつも世俗的価値観によるものであるため、物質思考的で欲望思考的にならざるを得ません。なぜなら悪者たちがそうであるからです。悪者は人生の目的を神様と神様の御言葉を目標にしない人たちです。彼らは人生の目的を自身の欲望と世俗的価値観に合わせます。彼らが人生の目的を正しく定めていないがゆえに、彼らの人生全体はねじれ曲がるようになります。また道は道路の意味もありますが、人生の生き方や人生に対する姿勢を意味します。罪人は人生の生き方や人生に対する姿勢が幸いな人と異なります。罪人の道に立たずは、罪人の生き方に従わず、罪人の成功を 羨むことをせず、彼らのようには生きまいと決心することを意味します。あざける者は神様を悪い言葉であざける人を指します。つまり彼らは神様の存在と神様が行われた御業を認めないだけでなく、否定し、あざけり、蔑視する人たちです。そして座につくはしばらくそこにとどまるのではなく、そこに基盤を築くことを意味します。ある集まりに初めて参加したとき、その集まりがとてもユニークで楽しそうに思われるが、自分の人生と信仰のためにならないと思えたので、その集まりは自身にとって有益にはならないと判断し、そこから離れること、それがまさにあざける者の座につかないが意味することです。快楽を与え欲望を満たしてくれるからその集まりのメンバーになるとしたら、それはあざける者の座につくことです。反面、幸いな人が行うこと二つについて聖書はこう言います。詩編一章二節です。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。一つ目は誠にその人は主の教えを喜びとするであります。誠には集中を意味します。行うべきことに対しては当然行い、行うべきではないことに対しては全身全力で見向きもしないことです。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかないことを決心するだけでは幸いな人にはなりません。そこからもう一歩進む必要があります。それを聖書は主の教えを喜びとすることだと教えています。ここでの主の教えとは聖書全体を指す定有法的表現です。信仰生活の中で主の教えに対する私たちの姿勢が、私が好きな御言葉だけ、私を慰めてくれる、励ましてくれる御言葉だけ聖書を読むとき、蛍光ペンなどで線が引かれてある御言葉だけを喜びとしているならば、私たちは幸いな人になることができません。聖書全体の教えを規則的に接し、心を持って接していけば、私たちは期待していなかった聖書の箇所から、以前は気づかず読み流していった御言葉から、今まで悟ることができなかった主の教えが私たちの心に、私たちの生活に、私たちの人生に入ってきて、私たちを変えてくださる経験をします。その変化を通して私たちはますます幸いな人になっていきます。そのような意味で、年始に1週間を用いて聖書全体をお読みする聖書通読週妖怪に参加することは霊的に非常に有意義なことといえます。次に、幸いな人が行うこと二つ目は、昼も夜もその教えを口ずさむことだと聖書は教えています。口ずさむの文字的意味は小さな声で口ずさむです。当時は何かを口ずさんでいる人を見ると、その人は神様の御言葉を口ずさんでいるのだと思ったそうです。誰かが神様の御言葉を口ずさんでいるということは、自身が神様の子供であることを、クリスチャンであることを表すという意味です。私たちがクリスチャンであることを隠すより、自らクリスチャンであることを明らかにすることの方が、よりクリスチャンらしく生きていける可能性が高いです。神様は私たちの信仰の成長と成熟のために、私たちの信仰を明らかにされ、人々を通して私たちの信仰を見守らせます。私たちが区役所、区域長、 検察、検察、教会学校の教師などで使える以前とその後を比べてみると、信仰生活に対する姿勢に変化があったことに気づきます。奉仕をしていなかった時に比べると、より真剣に信仰生活に取り組み、忠実な信仰生活のためにもがくようになります。もちろんこのような変化は他の奉仕においても同じです。私も同じです。私は牧師にならなかったら、私の信仰は今より少し劣った可能性が大きいと思います。大事なのは、私たちが神様の御言葉を守る生活をすれば、神様の御言葉は私たちを守るということです。神様の御言葉で生きて力があるからです。また、神様の御言葉から離れた者は幸いな人になれません。幸いではない人といえる悪者、罪人、あざける者は皆自分の意志と欲望に従って生きる人たちです。彼らは神様の御言葉を離れて生きる人たちと言います。多くのクリスチャンが歩まず立たずつかない人生を生きたいと願います。しかし実際そのように生きる人はわずかに過ぎません。なぜなら、この世で私たちは悪者たち、罪人たち、あざける者たちと一緒に生きていかなければならないからです。誠に幸いな人生を生きたいと願い、自分の人生を新しく耕して生きたいと願う人は、近づけるべきものは何で、遠ざけるものは何かについて知らなければなりません。そして信仰の妨げになるものやことから私たちを切り離さなければなりません。また自分は神様とこの世どちらに属しているかを正しく分別することによって、私たちは毎年を毎日を新しい年に新しい日に耕していけるようになります。今日の本文でも、私たちが誰と共にしてはならないかについて教えてくださっています。まず本文の1節から2節を読んでみます。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また神のうちに歩めさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。聖書は私たちを神に習うものと言います。その意味は、神様が私たちにお与えになっていない属性である自ら存在する、神が何の原因も必要とせず存在しておられるということです。自ら存在する自存性、昨日も今日も変わることがない普遍性、初めから終わりまで存在しなかったことがない永遠性、そして全ての時間、全ての場所に存在される偏在性、無所不在の神などを習うものになりなさいということではありません。私たちに、神様が私たちに分け与えてくださった属性である清さ、愛、忠実、忍耐などを習うものになるようにと教えているのです。そして私たちが神様に習うものとなろうと決めたとき、そのように生きることについての具体的な見本となるのが、私たちの主イエス・キリストです。主は私たちを愛され、私たちのためにご自分を香りの火による捧げ物と生贄として神様に捧げられました。3節からは、神様に習わないことの意味について教えてくださいます。本文3節はこのようです。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいきません。韓国聖書には省略されましたが、ギリシャ語聖書でこの歌詞はしかしで始まります。つまり1節から2節と3節から7節はお互いに対照に敵になります。3節からは、神様に習わない者の人生がどうなのか、さらに私たちが神様に習おうとしないとき、どんな状況に陥ることになるかについて警告しています。不貧困はギリシャ語でポルネイアですが、 わいせつ物を意味する英単語ポルノの語源となる言葉です。これは夫婦関係を離れて行われるあらゆる不適切な関係を表現する言葉です。汚れとは不浄不潔を意味し、意識的肉体的汚れを超えて道徳的霊的な堕落を指す単語です。特に性的不貧困と偶像崇拝につながった内的腐敗を意味します。そして貪りは自分に与えられたものに感謝せず、さらに大きいもの、もっと多くのものを手にしようと楽しもうとすることです。ルカによる福音書12章には愚かな金持ちの例えが登場します。ある金持ちの畑が大変豊作になりました。これがあればこの先は何の心配もいらないだろうと彼は思いました。それから彼は今ある蔵を取り壊し、収穫した穀物だけでなく自分の全ての所有をしまい込んでも余るほどの大きい、倉庫を建てました。しかし神様は彼に愚か者と言われました。彼が貪欲だったからです。しかし今日の本文の貪りは前の不貧困と汚れと同じように性的な意味で使われました。当時アルテミス神殿があったエペソとアフロディーテ神殿があったコリントをはじめ小アジア地域は倫理的に非常に堕落していました。神殿には1000人以上の女祭司がいましたが、彼女らの多くは普通の一般家庭の女性でありましたが、順番制で神殿で仕えていました。彼女たちは夜になると市街地に降りていき、いわゆる聖なる売春を働き、稼いだお金を神殿に捧げました。そのような人生、決して満たされることのない限りない欲望である貪りを求めて生きることは正しくないだけではなく、口にしてもいけないと聴聞の一心を指します。次に4節を読んでみます。また淫らなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。この箇所は私たちの言語生活に関わる言葉です。淫らなことは口にすることすらできない下品で低俗な言葉を意味します。聞く人の顔が赤くなるような言葉を意味します。愚かな話とは何の意味かわから、何の意味もない空っぽの言葉や何も考えずに発する無駄な言葉です。テレビ番組の中で何を言っても OK の大祭のことがありましたが、愚かな話はたわごとの大祭と言えます。これは私たちにクリスチャンの人生は決して軽薄になってはならないことを教えます。私たちクリスチャンは思慮深く他人への思いやりのある存在にならなければなりません。下品な冗談は他人を見下すために言う皮肉や嫌味を意味します。遠回しに相手を攻撃することを指します。時には直接的な表現で不満や批判を言われるより遠回しで言われる方がもっと深い傷を残すものであってもあり、もっと残酷だなと感じることがあります。このように他人を見下す、他人に言う嫌味、皮肉が下品な冗談です。クリスチャンの生活は悪い言葉を言わないだけで満足してはなりません。私たちの口から出る言葉は淫らなことや愚かな話や下品な冗談ではなく感謝の言葉でなければなりません。私たちの口からいつも良い言葉が、感謝の言葉があふれる人生を生きれば、自然に私たちの人格も私たちの口から出る言葉に合う人格へと成長していきます。なぜなら言葉は人格に従い、人格は言葉に従うからです。本文5節は前の3節をもう一度整理しています。5節をお読みします。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝です。こういう人は誰もキリストと神との御国を創造することができません。不貧困なもの、汚れたもの、 むさぼるものをまとめて彼らを偶像礼拝者と言います。なぜなら彼らは自分の欲望に仕える者たちだからです。コロサイ人への手紙3章5節の言葉がこうです。ですから地上の体の諸部分、すなわち不信仰、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なんです。私たちが何にでもむさぼる心を持つようになると、そのむさぼりの心に私たちが囚われてしまいます。それで神様の支配を受けることができず、貪欲の対象の支配を受けることになります。むさぼりの心が神様の座に座り、その貪欲が私たちを支配するようになるからです。それでむさぼりの心は偶像崇拝となります。詩編51編11節から13節をお読みします。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。この詩編51編の表題語がこうです。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバデシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、ダビデはバテシェバの出来事がある時まで世間的にはもちろん霊的にも全くうまくいっていました。しかし欲望にとらわれ、欲望を偶像崇拝してからは欲望の支配を受け、全てが崩れてしまいました。神様の御前で罪を犯した彼は、神様の御前から自分が投げ捨てられたように感じました。人は人にそっぽを向けられただけで傷ついてしまう存在です。ましてや神様から投げ捨てられたとしたら言うまでもないことです。そしてダビデはかつて自分が仕えたサウル王から主の霊が離れたというのをよく覚えていました。主の霊はサウルから離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせました。災難むようになったサウルを見かねた家来たちから、上手に盾ごとを引く者を探させてください、災いをもたらす神の霊があなたに臨むとき、その者が盾ごとを引けばあなたはよくなられるでしょうという提案で、サウル王のもとに連れてきた者がダビデでした。ダビデは悪い霊に苦しんでいるサウル王の姿を何度も見たことでしょう。王が苛まれていたことを間近で見ていたダビデであったからこそ、あのことが自分の身に降りかかるのではないかと恐れたのです。だからダビデは神様の救いの喜びを回復してくださるように祈ったのです。つまり罪を犯す前のダビデには神様の救いの喜びがあったのに、今はその喜びが彼から消え去ってしまったことを表しています。私たちが神様に罪を犯すと、真っ先に現れる現象は神様に近づくことが嫌になってくることです。また神様が私と共におられることも負担になる、拒みたくなります。信仰生活で救いの喜びもなく、共におられる神様への感激と喜びも感じられなくなるとしたら、信仰生活ほど味気もなく楽しくもないものが他にあるでしょうか。このようにむさぼりの心、貪欲を偶像崇拝することは危険で、気をつけなければなりません。次に6節と7節の御言葉をお読みします。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの中身になってはいけません。4節にあるみだらなこと、愚かな話、下品な冗談が虚しい言葉だと言います。だから虚しい言葉に騙されないようにと注意を促します。私たちの口から出る言葉は私たちがどんな人なのかを表します。また主はマタイの福音書12章36節で、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません、 と言われました。私たちが虚しい言葉に騙されてしまうと、いつか虚しい存在になってしまった自分を発見するようになります。私たちはみだらなことや愚かな話や下品な冗談を目的として生きる偶像崇拝とは違うものです。また虚しい言葉で人を騙す者たちとも異なる道を歩むものです。私たちは世俗的な価値観ではなく、真理と命の備えを足に履いたものです。今日は2026年になり初めて迎える新年終日です。新年0時礼拝の時に申し上げたように、今年の教会の標語は吉秋5章15節から、あなたの足の履物を脱げです。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところであると主の軍の将に言われたヨシアはそのようにしました。イスラエルの民は400年間のエジプトでの奴隷生活に終止符を打ち、彼らは出エジプトしました。それから40年間の荒野の生活を経た後、神様が約束されたカナンの地であるギルガルに到着しました。ヨシアはそのギルガルで主の仰せの通り40年の間行われなかった割礼を施しました。その時主の軍の将がヨシアの前に立って言ったのが、あなたの足の履物を脱げです。神様がイスラエルの民の出エジプトに用いるためモーセをお呼びになった時、彼にこう言われました。出エジプト記3章5節です。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。神様がモーセをお呼びになった時も同じように、あなたの足の靴を脱げと仰せられました。神様がモーセに、あなたの上着を脱げと仰せられることもでき、あなたの杖を下ろせとも仰せられたことなのに、どうしてあなたの足の靴を脱げと仰せられたのでしょうか。靴、履物は人が身につけるものの中で一番下にあります。それでその人のすべてを受け止めます。服は着てから脱いでかけると、着ていた時とは違う形になります。しかし靴は履いた後に脱いでも履いた形のままを維持します。それである人の靴を見ると、その靴ではなくその靴を履いた人がどんな存在なのか伺えると言います。そのため靴はその人の人生全体を表現する勧誘法のようなものです。80歳のモーセは40年の間はエジプトの王宮で暮らし、またその後の40年の間はミディアンの荒野で暮らしました。その80年の間、モーセは自分自身が人生の主人として生きました。外から見たら他人が羨む生活や座についたにせよ、みすぼらしい生活をし目立たない座にいるにせよ、自分の人生の座に自分が座っている限り、神様はその人生を用いません。モーセを呼ばれた神様が真っ先に求められたのが、あなたの足の靴を脱ぐようにでした。それは今までの80年の間、あなたはあなたの人生を自分の意思で生きてきたが、これからは私の心に従う人生を生きるように、そして私があなたに命じる出エジプトの計画はあなたの意思や思いの通りのようにではなく、私の考えの通りに成し遂げられるでしょう。あなたはこれのための通路として用いられることでしょう、と仰せられているのです。神様の仰せの通りに従ったモーセは自分の靴を脱ぐことで、その後は神様の通路として、神様の御業の道具として用いられました。ヨシアも同じです。今ヨシアとイスラエルの民の前には難攻不落のエリコ城を攻撃することをはじめとするカナンの 地を征服すること、そして約束の地カナンで神様の民らしく生きていくための様々な難題が待ち受けていました。それらの全てのことに対して神様はヨシアに、あなたの意思ではなく私の心にかなうように、人の言葉ではなく神様の御言葉通りに成し遂げていくようにと命じられておられているのです。2025年は私たちの教会が創立20周年を迎えた年であり、2026年は創立21周年になる年です。過ぎた20年間がモーセの靴脱ぎの従順の期間だったとすれば、今年からはヨシュアの足の履物脱ぎの従順の期間といえます。これが2026年、今年の私たちの教会の標語ヨホスア5章15節に基づいてあなたの足の履物を脱げと定めた理由です。この20年間私たちの教会には定めたことがありました。しかし私たち皆が共に告白できることは、ここまで主が私たちを助けてくださったということです。イスラエルの民が神様のお力によってヨルダン川を渡ったといって、また頑丈なエリコ城がの壁が崩れ落ちたからといってカナンの地を完全に征服したことではありませんでした。イスラエルのそれぞれの部族はくじを引いて受け継ぐべき相続地を決め、割り当てられたその地のため戦わなければ、そして相続地を征服した後はその地でカナンの価値観ではなく神様の御言葉に従うため必死にもがかなければなりませんでした。私たちも21世紀の大韓民国を生きながら、教会の教会らしさと牧師の牧会者らしさ、信徒の信徒らしさの道を忠実に歩んでいけば、またこの先20年が過ぎてその20年を振り返り、私たち皆はまた共にここまで主が私たちを助けてくださったと主に告白することになるでしょう。特に今年は私を含めて3人の共同担任牧師の信任投票が行われる年であります。私たちの教会の定款第19条担任牧師信任の一項がこのようです。新しく招聘を受けた各担任牧師は牧会開始後1年になるときに共同議会の信任を得なければならない。以前の定款にはこの内容しかなく、一度信任を得た者は定年まで牧会を続けることになっていました。ところで2024年に共同議会で通過した定款改正案である現定款には一つの項が追加されました。追加された項の内容がこうです。信仰を得た担任牧師は信任後7年ごとに共同議会信任を得なければならない。この項目は私たち4人の共同担任牧師たちも牧会の最後の日まで神様の御前で私たちの足の履物を脱いだしもべとして主の召しにふさわしく使えるとここに決め、定款改正委員会に要望を出し加えていただいたものです。私たち共同担任牧師たちは2018年11月から共同牧会を始め、その1年の後2019年11月に信任を受けました。そして今年の11月は私たちが信任されて7年目になります。今年の11月に再び信任されれば私たちも共同担任牧会の第2期を始めることになります。2026年が始まりましたが、今年も依然として韓国の政治、経済、社会、国防、外交などがどう展開するのか予想できない状況にあります。特にウォン安ドル高や底知らずに急騰し続ける不動産価格、アメリカの高い関税政策などは国民の心に暗い影を落とすことばかりです。国際的にも戦争に関するニュースでは終結に向けた交渉が難航していると伝えていて、アメリカや中国をはじめとする兄弟国の自国優先主義政策はさらに強固になる一方です。そのため今年2026年度のほとんどの分野で25年よりもさらに厳しくなることが予想されます。しかしそのような厳しい状況の中でも私たちが希望を持ち続けることができるのは、韓国と私たちの人生を設立し御業を成し遂げていかれる神様が私たちと共におられるからです。だから私たちは、私たちが生きる人生の場が荒野のように荒々しくとも希望を持つことができます。また私たちの教会と 私たち一人一人があなたの足の履物を脱げと言われる神様の御言葉に聞き従って生きていけば、今年は名実ともに新しい年になることでしょう。そして神様は御言葉に従って生きる私たちを通して、私たちの家庭を、私たちの仕事場を、この地の教会も、私たちの社会をも新しく変えていかれることでしょう。そのように今年一年を生きようと決心し、毎日を忠実に生き、また私たちの一生をそのように生きるのであれば、私たちの人生はなんと幸いな人生になることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、神様は私たちに神様に習うものになりなさいと言われましたが、私たちが生きるこの世は絶え間なく私たちを世俗的価値観に染めようと、自分の意志と欲望に従って生きなさいと私たちを煽ります。この世と自分に従って生きるのが成功する人生だと、もっと多くの喜びをもたらすと囁きます。主よ、私たちが悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない、そして主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ幸いな人でありますように。不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりなどは私たちの口にすることさえいけないことを、私たちが忘れないようにしてください。私たち一人一人が、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避け、感謝の言葉を口にする生徒であることも忘れないようにお助けください。何よりも生徒は世俗的価値観の靴を脱ぐ人であることを覚え、心に刻む私たちでありますように。愛する父なる神様、2026年、今年私たちの教会に、あなたの足の履物を脱げという標語をくださってありがとうございます。今年から私たちの教会も新しい20年に向かって歩みます。私たちの足の靴を脱ぎ、神様の御言葉に従うことを全うできるように私たちを導いてください。教会の教会らしさと牧会の牧会者らしさ、信徒らしさを失うことがありませんように。そのように忠実に生きることで、私たちが韓国教会200年に向けた道を整える使命を全うすることができますように。また私たちの人生の場が容易ではなく荒々しいとしても、あなたの足の履物を脱げという御言葉に従うことで、私たちの家庭と職場、私たちの社会がより健康に立てられ、より新しく変えられていきますことを切に願います。主が私たちが与えられた新しい年、2026年が私たちの間にとって真の信念として耕されていきますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。